黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅びうせる。アメン。
アメン。
ご起立ください。賛美の53番をもって主を称えます。
Oh
42番です。朗読文の42番、マタイ5章。心の貧しい人々は幸いである。
天の国はその人たちのものである。
悲しむ人々は幸いである。
その人たちは慰められる。
柔和な人々は幸いである。
その人たちは血を受け継ぐ。
義に飢え渇く人々は幸いである。
その人たちは満たされる。
憐れみ深い人たちは幸いである。
その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は幸いである。
その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は幸いである。
その人たちは神の子と呼ばれる。
義のために迫害される人々は幸いである。
天の国はその人たちのものである。
私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。
喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英174番です。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもイエス・キリストに見習って心の貧しいものとなるその幸いを私たちに与えてください。神に敵対するすべての傲慢、それを主よ、へりくだった信仰によって下ろすことができますように、そして神への道を見出すことができますように、キリストにあるへりくだり謙遜を持って私たちを整えてください。御国を受け継ぐものになるためには私たちの思い、心、感情が、霊魂、魂が神と人の前でへりくだらなければなりません。人を自分より優れたものと思い、そしてお互いに御言葉を持って使い合うことによってイエス・キリストにある貧しいものとなり、そしてキリストにあるその幸いを得ることができますように、私たちを助けてください。傲慢なゆえに神と人の前で罪を犯してしまいました。主よ、私たちを許してください。へりくだらない私たちの傲慢な思い、心、感情が人を自分より低く見積もり、自分が正しいと言い張るその私たちの傲慢が神と人の前で罪を犯し、イエス・キリストをどれだけ悲しませてきたことでしょう。私たちにもこの罪を悲しむ心を与えてください。罪が行き着く先を私たち一人一人がしっかりと捉えて、主よ、罪を犯すたびに罪の行き着く先が近づいて、それがあらわに見えるようにしてくださり、まだ罪を犯してしまいました、まだ罪を犯してしまいましたと神の前で悔いることができますように、そして犯してしまったその罪を心の底から悲しむことができますように、主よ、私たちを助けてください。私たちの中にある罪の類、誘惑の類、そして惑わしのそのすべての類をあなたの尊い血潮で清めてください。聖霊の火で主よ、あなたがそれを燃やしてくださり、主イエス・キリストにあってへりくだった思い、心で霊魂、魂で賛美隊の主の御前に主をひれ伏すことができますように、そして主なる神を仰ぎ見ることができますように、主を私たちを助けてください。今日も十字架で滴り落ちるその血潮が私たちを清めてくださることを感謝いたします。今日の御言葉を通して私たちを隅々まであなたのものとし、キリストにあって新たに生きる力を与えてください。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶ私たちでありますように。世がこの世を生きるとき、私たちはキリストの脇腹から生まれたものとして、この世においてもイエス・キリストを生きることができますように、主よ、私たちを助けてください。柔和な心、これはイエス・キリストに見られた心です。私たちにもこの柔和な心を与えて、その幸いを受けることができますように。柔和に話し、柔和に考え、柔和に行い、そしてあなたが私たちに与えてくださるその血を受け継ぐことができますように、助けてください。王のような祭司としてこの地上において取りなすべきものを取りなし、そして納めるべきものを納め、義に飢え乾く人となって、そして幸いを得ることができますように、幸いをもたらすことができますように、主を私たちを満たしてください。憐れみを受けて今日もあなたの御前にいます。 私たちも憐れみ深いものになりますように。キリストにあって新しく作り変えてください。御言葉を通して主の御名に栄光を期し、そして御言葉を通してあなたの憐れみを豊かに受けるこの時間でありますように。主が助けてくださることを感謝いたします。知恵と啓示の御霊を豊かに与えてくださり、聞いた言葉が私たちを内と外とを強くしてくださり、そして御国の一員として恥じることなく歩むことができますように、知恵力を与えてくださることを感謝します。聖霊が今日働き人を通してイエス・キリストを豊かに語り、聖霊様が今日この御言葉に預かる一人一人をタッチしてイエス・キリストを豊かに悟してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
94番を持って主を褒めたたえます。 世記11章1節から9節まで。
創世記11章1절부터9절까지。
さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから。すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。愛する主よ、私たちはあなたの御前に常にへり下り、あなたを主とし歩む生徒たちです。あなたを押しのけ、自分が高くなろうと、自分が人々を支配しようと上に立って、欲しいままに高いところへと上り詰めようとする、その性質、その正体を今日見極めさせてください。その行く先はいかになるか、そして私たちは言葉が混乱する元には一体何か、その逆の言葉が通じるその元には一体何か、今日あなたが教えてください。この語るしもべの唇と思いと心を、体を清め整えて、またここに聞く一つ一つの耳たちをあなたが清め、心の畑を耕して、あなたにあって幸いな命をいただき尽くすことができますように、イエスよ、あなたが支配してくださいますように、今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ノアの洪水以降ですね、この聖書は、ノアの、長男であるセムの、家系を中心に展開されていくようになります。長男という言葉が、キーワードです。ノアの長男セムの子孫から、全人類の、霊的な長男であるイスラエル民族が誕生するようになります。霊の父アブラハムはこのイスラエル民族の父であります。そしてこのイスラエル民族が、全て信じて、ね、信仰によって救われる人たちの長男であるイエス・キリストがお生まれになられます。ね、全部は、ノアの長男から、また、全人類の霊的長男イスラエル民族から、祝福が入って、そしてその祝福が全人類に及ぶわけですね。この、創世記の11章のところ、これはですね、今日お読みしました、 この11章1節から9節のこの事件、バベルという言葉、皆さん聞いたことあるかと思います。バベルの塔、絵画とかでも有名ですし、よく聞く言葉ですね。このバベルの事件、これはですね、セブの系図にサンドイッチされた形で唐突に現れます。創世記10章の後半は10章21節からセムの系図が記されており、11章の1節から9節のところに、人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住したと、というわけでこのバベルの事件が挿入され、そして11章10節から再びセムの歴史に聖書は移っていきます。このセムの歴史のところから、この11章の後半にいよいよ有名なアブラハム、最初の名前はアブラムでしたけれども、そのアブラハムが登場します。このセムの系図を中心にして、この聖書はこれから展開されていくわけですけれども、その間にですね、全人類にとってこのバベルの塔という重要な出来事が起こります。この事件のゆえに人間の言葉は混乱するようになりました。それ以前はですね、世界の言葉は一つでした。人々の言葉は一つ言葉だったんですけども、しかしこのバベルの塔の事件をきっかけにして人々の言葉は混乱させられ、そして一箇所に集まろうとしていた人々は逆に一箇所に集まるのではなく全地に散らされていくようになっていきました。で、今日このバベルの事件の立役者であるニムロデという一人の人、彼の性質について見ていき、そしてバベルの塔の事件がいかにして起こり、いかにして収束していき、その結果何が起こったか、そしてこのバベルの呪い、これはいかにして解消されていくかについて見ていきたいと思います。このバベルの事件の立役者はニムロデというものです。この今日お読みした箇所にはそのニムロデの言葉は出てこないんですけども、このニムロデについてこの前の章の10章8節から10節までのところに記されております。このニムロデはハムの孫です。ニムロデのおじいさんがセム、ハム、ヤベテのハム、お父さんの裸を隠さず晒したハム、それがそのハムの孫がニムロデです。創世記の十章の八節から、クシュはニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。このバベルの町を建造したのは、地上で最初の権力者であるニムロデであることが、ここに書かれてあります。で、ニムロデという名前の意味はこれ反抗とか反逆という意味です、ハム、ちょっと変な名前をつけたものですね。反逆とか反抗とか、何か最近でも、なんか反抗するとか、反逆する、反逆者っていうとなんかかっこいいかのようなイメージがあります。今日のメッセージの主題もニムロで、神に敵対する使用者、ハンターですね。神に敵対するハンターっていうと何か、なんかゲームの代名詞にでも出てきそうな、そんな感じの響きですね。ニムロデは地上で最初の権力者となり、そして、最初のハンター、ただですね、ハンターというの狩猟者、カリウドというものは聖書の中で、いい人はいません。イシュマエルもカリウドでした。エサウもカリウドでした。いずれも神様を恐れるのではなく、なんか好き勝手に欲しいままにですね、平和に暮らしている他の生き物たちを、 飼って食い物にして、でそれで、自分の好き放題にする、ね、命を、他の命を、普通に暮らしている命を飼ってですね、まあ、そういうふうにする、あの聖書の中ではあまりいいものは出てきません。でしかもこのニムロではですね、主のおかげで力ある漁師になった、9節に書いてあるんですが、このちょっと新改訳聖書ではあの主のおかげであるんですが、これちょっと まあ、あまりいい訳ではありませんね。これもともとの、まあ、この主のおかげで、主の前にって口語訳では訳されております。英語の聖書では、まあ、主にアゲインスとして、主に敵対して対抗して、まあ、そういうふうに書いてあります。この主の前に、これヘブライ語では、パウニムって言うんですけど、主の前に、主に敵対して、力ある狩人であった、まあ、それが正しい訳ですね。要するに主に敵対する狩人、主に反抗する、狩人であるわけです。このニムロデの性質はですね、まず力で人々の上に上り詰める最初の人でした。権力者、人類で最初の権力者となった。今でいうところの権力者、まあ、人々の上に立って人々から、ね、星魔王に搾取して、まあ、もちろんですね、正しい権力者もおります。カエサーの権威に従って弱い人たちを助けて、ね、憐れみの政治を施す権力者もいるんですけども、しかしこのニムロではですね、ちょっとそういうタイプの権力者ではなく、人々を食い散らして平和に過ごしている人を、力で圧制して、狩人の性質ですね、そのような、力によってねじ伏せるタイプのものでした。そして、まあ、彼は主に敵対して立つものであり、そして彼がですね、建造しようとしていたこのバベルの塔、これはどういうものだったか、まあ、詳しく、まあ、中章の方から見ていくんですけども、この時、まあ、全地は一つの言葉だった。その頃人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、ありますけども、東の方から移動してきた人々、これはもともとセムの人たちです。10章の30節に、ね、このセムの子孫たちのその定住地は、メシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった、ありますね。でそのすぐ直後の11章の2節に、人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。ですから、ノアの長男の家系であるセムの子孫たち、神様に仕えるはずの人たちが、その定住地を離れてですね、移動してきて、ハムの子孫たちが住んでいるあのシノアルの地に定住しました。あのニムロデが支配している王国ですね、そこに、セム族の人々が移動してきて、その地に定住した。でちなみにですね、あのアブラハム の故郷であるあのカルデアのウル、そこはちょうどバベルの塔の、すぐ近くのところですね。ですからあのこのセムの、子孫から、ずっとこの東に移動してきた人たち、アブラハムの、その代までアブラハムの家系の人々はそのシノアルの地に、定住して、でそれでそこでですね、まあ、偶像を商売するそういう営みを、まあ、アブラハムはしていたわけですね。セムの子孫たちが、ね、神様のに仕えるはずの一族がですね、自分たちのところを出て神様に敵対する人たちのところに来て、その神様に敵対する人たちの力とか知恵に魅了されて、そして彼らと一つになっていくんですね。この11章3節と4節を見ますと、彼らは互いに言った。彼ら、要するにハムの子孫たちとセムの子孫たちですね、彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、 粘土の代わりに歴史を用いた。それ以前はですね、石を使って、建物を建てていたんですけども、石の代わりにレンガを作りました。レンガは粘土とかをこねて、でそれで、そういうブロック状にして、それを焼いたら、レンガの素材ができますね。要するに人々がですね、加工しやすい、非常にですね、自分の人間の自由自在に、建築できる、その素材がレンガであり、またそれから粘土の代わりに歴史を用いた、要するにレンガとレンガをくっつけるその接着剤的な部分ですね、粘土の代わりに歴史を用いた。歴史、これ下の脚注を見ますと別訳アスファルトと書いてあります。このシヌアルの地というのは、ちょうど今でいうところのイラクの地方です。イラクのところであり、そしてこのシヌアルの地、これはですね、メソポタミア平原というところにあり、要するにシヌアルの地はその後バベルの塔が立ち、バベルの塔の後はバビロン帝国が立ち、でそれでバビロンの後にはイラク、今イスラエルを攻撃するあのイラクですね、それが、今立地しております。このシヌアルの地、先週の争点のやはり義明でも出てきましたね、シヌアルの街灯、このシヌアルの地というのは代々ですね、神様の民を誘惑してきました。神様の国のものを奪ってきました、義明ではアカンはシヌアルの街灯に魅了されて、それを、自分たちのところに書き込んでイスラエル全体に災いを運び込んでしまいました。また、バビロン捕囚の時代ですね、その時はイスラエルの神殿にあったその聖なる器具を、バビロンのその神殿にシヌアルの地に安置したとダニエル書の方に書いてあります。また、罪悪が、満ち満ちるところがこのシヌアルの地です。でこの神に仕えるはずの一族がこの罪悪の地シヌアルに来てですね、でそれで互いが互いに、思惑が一致して、でそれで、どういう思惑かというと、この4節に書いてあります。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから、我々という言葉が何度も出てきますね。我々主体で神様が一切抜けております。神様に聞き従うべき一族が神様に従うことを捨てて自分のところを出て、神に敵対する一族のところに、その力に、このニムロデのやり方に魅了されてですね、でそれで、一致団結して結託すると良くないことが起こるんです。もうすでに、創世記も、今11章を学んでますけども、創世記の6章ですね、起こってますね。ちょうど洪水前に、神の子たちが人の女の美しさを見てですね、それに魅了されて、それ結婚しました、結合したんです。神の民と、世の民が結合すると良くないことが起こるんです。この創世記にはロトという、アブラハムの甥が出てくるんですけども、そのロトも、ソドモとゴモラの町を見て、そっちの方がなんだかエデンの園であるかのような潤いであるを見て、でそれで、そのソドモとゴモラの地に下っていきました。結果、せっかくロト、アブラハムと一緒にいた時にはもう財産がすごい増えていったのに、そのソドモとゴモラの町に行ってしまったがために、もう、財産全部投げ打って、身一つで命からがらその町から逃げる羽目になってしまいました。神の民が世に魅了されて下っていって、世と連合するとき、災いがその人の身に降りかかってしまうんです。でしかもこの彼らのですね、思惑、4節見ますと、さあ 我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。まず名を上げること、それからその理由が、我々が全地に散らされるといけないから。全地に散らされるということを防ぐために一つの塔を建てて、そしてその塔を中心にですね、人々が集まって力を結託して、生き延びていこう、そういうふうに思ったわけですね。神様がノアに与えられた祝福は、埋めよ、増えよ、地に満ちよでした。神様がノアに与えられた祝福、地に満ちよという、全地に出ていってそこに住まいがあって満ちていく、この神様の祝福にまず真っ向から反抗してますね。全地に散らされるといけないから、一つのところに集おう、これは、そのノアの祝福に対しての反抗ですね。それからまた彼は頂が天に届く塔を建てよう、名を上げよう、この、神様を脇に置いておいて自分たちが高いところに住み名を上げようという欲求はまさしくですね、サタンの欲求です。書いてあります、イザヤ書の14章12節から15節のところです。イザヤ書の14章12節から15節。暁の子、明けの実を嚼よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。アメン。この暁の子、これ英語の聖書ではルシファーとあります。ルシファー、あの堕天使です。堕天使ルシファーは天から落とされました。このルシファーもニムロデのように国々を打ち破ったもの、あの強者であるわけですね。しかしこのルシファーは地に切り倒されました。なぜなら彼は心の中で言ったからです、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座をあげよう、一緒ですね、ニムロデのその魂胆と、高いところに登ろう、登り詰めて、意図高き方のようになろう。しかしこのようにですね、神様を差し置いて自分が高く登ろう、名を上げよう、そのようなものは地に投げ落とされてしまうんです。神様を脇に置いて自分が名を上げようとか高く登ろう、神様よりも自分を高く上げようというこの性質は切り倒されて投げ落とされてしまう、そういう性質なんですね。人は何か知らないけれども高い建造物を作りたがりますね。今ちょうどそのシシヌアルの地、イラクの方、高い塔がなんかいっぱい建てられておりますね。ドバイとか見ますと本当にすごい高い高い塔が、高い建造物が作られております。ちょうどその辺がシノアルの地ですけれども、人はなぜか高い建造物を作りたがる、その背後にはやはり、高いところに、座って、なんか自分が偉い神のようになった気分でいたいと思うんですね。私もあの新宿のオペラシティの46階でちょっと仕事をしたことがあったんですけども、そこに移った時、私のリーダーがですね、よし俺もついにここまで上り詰めたかっていう、なんかそういう気分になるねって、なんかその46階からの眺めを なんか椅子にこんな踏んざり返りながらですね見て、俺もここまで登り詰めたかとか、なんかそんなこと言ってるのを見てですね、あ、やっぱりなんかそういう心が人にはあるんだな、高いところに登りたい、ね、見下ろしたい、そういう欲求が、まあ、人々にはあるのだなと思わされたんですけども、人がなんで高いものを作りたがるか、まあ、もちろんそういう高くなりたいという高慢もあるでしょう。でもやはり、ね、洪水をやはり思い出します。ノアの洪水、ね、世界の高い山々が水没しました。その上にさらに10キュビと水が増し加わりました。人はやはりその洪水などの神様の罰から免れたいんでしょうかね。神様のその罰に対抗したい。この間の日本も地震が起きた時、地下シェルターが世界で飛ぶように売れた。地震が起こるということだったら、地下シェルターでその神様の罰を対抗しよう、まあ、そういうふうに思って、本当に人はですね、いろいろな形で何とかして、神の罰から免れよう、そういう思いがあるんでしょう。そもそも洪水が起きたのは人々の不従順のゆえでした。人々の罪のためにこの世界が、ね、そういった呪いの洪水だとか、地震とかも、人の罪の結果、もたらせるように なりました。創世記学んでおりますと、本当に人に罪が入った結果、自然地は呪われてしまった。人のゆえに地は呪われた、書いてあります。不従順のために、罪のために洪水が起こった。あ、だから神様に従順し服従しよう、神様を恐れる生き方をしようっていう、そういう思考パターンになるんではなくてですね、洪水が起こった、だったらもっと高い建造物を作ろうっていう、ね、なんかそういう発想になるんですね。この神様に従順しない、ね、洪水が起こった、じゃあ神様に従順しようっていう発想ではなく、じゃあ高い建造物を作ろうっていう発想、このような発想が神様に反抗するものの思考パターンです。神様に頑として、ね、従順し服従しようという思いが頭の中から抜けてるんですね。じゃあそんな、ひどいことをする神様にあくまで対抗しようという発想になるわけです。でもそのような思考パターンの行く先は滅びです。神様を差し置いてですね、高い建造物を作ろうとか、天の高みに登ろう、そのようなものをですね、神様は嘲笑われます。詩編の2編、それはこの間、ね、見ましたね。詩編の2編、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の溝についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに。アーメン、ね、地の王たちは愛ともに集まり集い、主と主に油注がれた者とに逆らうんです ね。彼らの枷を打ち砕こう、彼らの綱を解き捨てよう、ね、洪水が起こるだったら洪水よりももっとそれに耐え忍ぶ塔を建てよう、そういう風になるんですけども、でも天の御座についておられる方は嘲笑われるんですね。主はその者どもをあざけられるんです。主はですね、このバベルの塔、その企みに対して何をされたか、創世記の11章の5節から7節までのところです。その時主は 人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せられた。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。ここで彼らのがしようと思うことでとどめられることはない、要するに抑制が効かなくなってしまうんですね。とどめられない、英語の聖書は、cannot restrain、 抑制が効かない、そのようになってしまう。人はですね、心と思いを互いに一致させて何事かに突き進むときですね、抑制が効かなくなるんですね。特に欲望に従って突き進むとき、あるいは神様に敵対して反抗する方向性で結託して突き進むとき、その行く先はですね、滅びです。もうノアの時代ですでに経験してるはずなんですね。このニムロデのおじいさんの代でもう洪水が起こって、人々が結託して欲望の方向に突き進んでいったところを、世界が悪に満ちて洪水によって滅ぼされてしまいました。もうその孫とかひ孫の代ですでにですね、もう一度また人はこの良からぬ方向に心と思いを一致させて早速突き進んでいくんですね。本当に人間はどうしようもないんですけども、でも神さんはこのバベルの塔が完成する前に手を打たれました。ここで我々は下っていって、そこで彼らの言葉を書き乱そう、我々とありますね。カイさんはお一人、確かにお一人ですけども、しかし父子聖霊の三位一体なる神様です。カイさんはこの三位一体、人間はみんなで連合して一つになってカイさんに逆らおうとしたからには、カイさんも三位一体の、父子聖霊が一致して一体して、この人間の企みを打ち砕かれるんです。この時人間の言葉はこんなしました、世界では 何万という言語が存在するそうですね。本当に神様はそのわずか一瞬でですね、日本語とかドイツ語とかフランス語とか、ロシア語とか作って、でそれで人々に、ある一組はロシア語の一段、ある一組は日本語の一段、そうやって作って、わずか一瞬でそんなことをする、本当に恐ろしい神様ですね。でもなんで神様はそんなことをされたか、人をのその高ぶった思い、それをとどめて救うためです。人がこの方向で突き進んだら、もう明らかに滅びが待ち受けているんです。でも神様はそうなる前に人々の、人々自身のその体を打たれるのではない、人をたちまち疫病にして滅ぼすこともできたでしょうけども、でも神様はもっと回りくどい言葉を混乱させるという方法を用いて、人々を、舌を混乱させ、互いが互いに意思疎通できなくされました。そしてその結果ですね、人々はそこから分断されて全地に、散っていくようになりました。本当に神様のその方法はお見事です。人々を滅びから守ったばかりでなく、人々を、ひとところに集まろうとしていた人々の思いをくじいて、逆に全地に散るようにされたんですね。神様を離れて人間が高ぶろうとする、その結果もたらされるもの、それは混乱です。混乱という言葉のヘブライ語はバラルと言います。バベルの語源です。神様を離れて高ぶろうとして人が一致団結する結果をもたらされるのはバラル、混乱です。このニムロデのように人が力ずくで他を支配して、神の座に自ら就こうとして、 高慢になるとき、そこには困難があります。今でも本当に、社長が会社を切り盛りしているところに、ね、別の社長みたいな、なんかオーナーみたいな人が来て、でそれでその 社をですね、別の方向に持っていこうとするとき、社員はみんな混乱しますね。人が上に立って神のようになろうとするとき、そこには混乱が湧き起こるわけです。人間のもとに一致団結するところに神様はそこに敵対されます。黙示録の20章の方ではですね、もう本当に世界規模で人々が結託して神様に、ね、戦いを仕掛けようと、ハルマゲドンの戦いとよく言われている戦いが、ね、やがて起こるわけですけども、その戦いにおいては人々は結託してですね、神の軍勢に共に相沿って逆らおうとするんですけども、でもその時火が天から下ってきて、その神に敵対する軍勢を滅ぼします。その軍勢は何億っていう単位の軍勢、とてつもなく多い軍勢がこのハルマゲドンに集って、そして神に対して、また神の勢力に対して、戦いを仕掛けるんですけども、でもやはり神様の直接介入があるんですね。神様は人間がですね、神に逆らうために集う、敵対するならば、その人たちをやがて滅ぼされます。まあ、すぐにではありません。神様は、ね、ちゃんと憐れみの時を、ね、その逆らっている者たちが、それをやめて立ち返る、その憐れみの時を用意しておられますけれども、でもそれでもやめないで、人々があくまで神様に敵対して立つんであるならば、神様は直接介入して滅ぼしてしまわれます。人間のもとに一致団結して人間が立っていこうとするとき、混乱が起こります。しかしその逆に、イエス様を中心に一致団結してイエス様にあって人々が互いに立て上げようとしていくとき、そこは混乱の逆が起こります。神様は混乱の神ではなく平和の神です。ですから神様が唯一となり、神様が王となられるところには混乱の逆、平和が実現します。でもその神様を押しのけて人々が上に立とうとするとき、神様はその集団に混乱をもたらされます。神様は混乱の神ではない。なんで神様は人に混乱をもたらされるか、それは人が神様に逆らって立とうとするとき、神様はその人を混乱させます。本当に悪霊に仕えた人はですね、混乱してるんですね。神様のその御言葉の秩序から離れた人たちは本当に混乱していてですね、なんでそんなことをするんだろうっていうような行動を人は起こすんですね、神様から離れると。でも混乱の神ではない、平和の神である主に向かうのであるならば、主に聞き従うのであるならば、その人の混乱はたちまち癒されて、ね、平和がもたらされます。実際にですね、この神様に聞き従う人たちが、ね、イエス様の命令に聞き従って一つところ集まっていたところに、このバベルの塔の呪いの逆現象が起こりました。バベルの塔の呪い、それは言葉の混乱、ね、いろいろな国々の言葉がちりちりバラバラにされましたけれども、ね、それがバベルの事件でしたけれども、でもその逆の事件が、ね、あのペンテコステの時ですね、そこには本当に多くの国々の言葉を持つ人々が集まっておりました。でもイエス様の弟子たちがですね、そこでエルサレムで離れず一つところになって祈っておりますところ、その家にですね、聖霊が一人一人の上に下って、一人一人は聖霊に満たされて、他国の言葉で神様の国の御業の大いなることを語り始めました。 それまで全く知らなかった言語、その言葉でもって神様の国の言葉を、福音を語り始めたんです。まさしくこのバベルの塔の逆現象ですね。人は人を立てて、人をトップに立てて、神様よりも高慢になろうとするとき、言葉の混乱が起こります。しかしイエス様を中心にして、イエス様にあって人々が集い、イエス・キリストの名のもとに一つとなるのであるならば、混乱はなくなり、人々は本当に真の意味で一致団結できるんです。どんな国の言葉の人々も、どんな肌の色の人々も、イエス・キリストの名のもとに一致できるんです。一つになれるんです。キリストの体の各部分として互いが互いを立て上げていくことができるんです。ペンテコステの時はまさにそうでした。ペンテコステ以降ですね、本当に教会はいろんな国の、ギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブライ語を使うユダヤ人、そればかりでなく異邦人たちもどんどんどんどん、その集いの中に加わっていきました。まさしくバベルの塔の逆現象ですね。世界は誰か一人の人間を中心にして一つになることはできません。そこには混乱が生じます。人々が一つになることができるとするならば、それはただ唯一イエス・キリストの名のもとにのみです。イエス様のもとにだけ人々は一つになることができます。ニムロでは力づくによって人々を一つにまとめ上げようとしました。力づくで人々を支配し、一つの大きな塔を建てようとして、でそれで混乱させられてしまいました。人はですね、一つになると誰か一人のニムロデのような力あるものによってではありません。あるいは主義主張とかイデオロギーとか、そういったものによっても一つになることはできません。イデオロギーを主張する人たち混乱してますね。アメリカのイデオロギーとアラブ諸国のイデオロギーとは全く相反して混乱、戦争が起こっております。私たちが、人が唯一一つになるとするならば、それはただイエス様の名のもとによってです。どうかこのイエスというお方にあって一つとされて、そして言葉の混乱はなくされ、全世界に出て行き福音を伝え、皆さん一人一人にとってその地の果ては違います。皆さんの家庭、皆さんの職場、皆さんの置かれている様々な立場、それはそれぞれ違います。どうかこのイエス様にあって一つとなって、そして互いが立て上げられて行き、一人一人がこのイエス・キリストの福音を大胆に世界に伝えていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれ唯一の言葉であられるイエス・キリスト、このお方を中心に据えて、自分の中からニムロデの性質を取り除いていきましょう。皆さん一人一人高慢、自分が上に登りたい、高いところに座を構えたい、そのような高慢を捨て去って、そのような高慢は混乱のもとです。今イエス様を皆さんの心の内の王座に据えて、そして混乱を取り除いていただきましょう。平和を作っていただきましょう。今皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に立つ時としたいと思います。 あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は救い主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。アメン。私たちはただこのキリストによってのみ一つとされることができます。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられ、キリストにおいて私たちは新しく作り変えられ、古い人はもはやその行いと一緒に脱ぎ捨てました。このキリストにあって一致するならば、私たちはますますキリストの形に似せられ、新しい人がますます新しくされ、ますます真の知識に至ることができます。どうか生徒たち一人一人キリストのうちに新しく練り込めて、キリストのうちにしっかりと留めてくださいますように。どうか言葉の混乱、思いの混乱、それを高ぶり傲慢と一緒に脱ぎ捨てて、キリストにある平和を受け入れる生徒たち一人一人でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。では賛美の502番を賛美した後に献金の感謝のお祈りいたします。 十分の一の喜びをお受け取りになり、一人一人の上にますます豊かに恵みと祝福を与えてください。一人一人のあらゆる収入を邪魔するイナゴをあなたが叱りつけて、どうか一人一人の仕事をますます身入りを良くし、知恵で満たされ、力であふれ、そのすべての一人一人の取り入れるブドウが、小麦が、一人一人のビジネスがますます豊かな祝福と幸いを得て、一人一人の家畜の生み出すものが本当に良きもので満たされていきますように。どうか生徒たち一人一人の病を取り除いてください。貧しさを取り除いてください。一人一人の邪魔するあらゆるものを主あなたが取り除いて、ますます御言葉によって清められ、作り主の形に似せられて、幸いと喜びと祝福と栄光の日々を歩む、これからの日々でありますように。どうかこの生徒たちの十分の一が、主日が、街道への施しが増し加わっていきますように。感謝が増し加わっていきますように。喜びが溢れていきますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では報告と歓迎の時に移りたいと思います。では皆さんご起立ください。最後に主の祈りを持って主を褒めたたえます。喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世の限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
こまでにいたします。引き続き主の御前に出たい方どうぞ残ってお祈りください。